江口勝のキョンキョン京都。あ、皆さんこんばんは。ドクターセカンド江口勝です。江口勝のキョンキョン京都、2023年令和5年2月の放送になります。皆様いかがお過ごしでしょうか。相変わらず寒い日が続いておりますが、京都の方はね、先日と言いますか1月末かな、すごいこう吹雪があったんですね。名古屋、僕は名古屋に住んでいますけど、名古屋の方もちょっと雪降ったんですが、京都のこの吹雪と言いますか、あの状況の見ているとですね、いやこれちょっとすごいなっていうのをこう感じましたですね。まあ確かにこう電車が止まってしまってね、何十時間、12時間だっけね、電車来ないっていう、まあこれどうなのこの判断っていうのはちょっと僕は思ったりするんですけどね。で、名古屋からこう京都の方行くね、新名神高速道路も大渋滞と言いますか、雪で止まってしまったというね、そんな1月末の話があってね、そんなことでございますけど、いや海の京都ね、舞鶴の方でも放送していただいておりますが、舞鶴は市長選があったんですね。ね、新しい市長さんに変わられたということで、41歳のね、鴨田市長さんね、いや新しいと言いますか、こう若い方にやっていただくとまたなんか町が変わるのかなという、こう期待感があったりしますし、まあ、もちろん今のね、蓄積があるからこそ、こう舞鶴の町もずっとこうね良かった部分もあると思いますからね。ただ僕はたまにしか行かないからいけないですけどね、行かせていただくと、ね、いろんなあったかい話を、あちらこちらでさせていただいて、お聞きしてですね、やっぱりこう今の時期ね、少し雪の影響があったりする街じゃないですか、ね、ですからそういったことを考えるとですね、まあ、僕の住んでる名古屋とはやはりこう少し違う部分があったりまして、ね、そんな話を聞かせていただくわけなんですが、はい、まあ、京都の方の話をいつもしてさせていただいておりますが、この時期特別拝観っていうのはねあるんですね、京都は。だからね、毎年なんですけど、行こう行こうと思いながら、なんか今年も予約しようかなと思ったらもう予約いっぱいなんですよね。まあ、キャンセル待ち状態になってしまう状態だったりもするんですけど、まあ、ね、本当に予約のなく行けるときは、拝見させていたことも何度かあったりするんですけどね、今年も冬の京都はなかなか厳しいみたいでね、見ることができないのかなと思ったりしておりますけどね。まあそんなことでございます。2月でございますが、ね、今日は京都の話を少ししようかなと思ったりかしたんですが、実は愛知県、今名古屋、ね、周辺、非常にこう NHK の大河ドラマの影響がありまして、観光の方が増えてるわけじゃないとは思うんですけど、ね、一生懸命僕は見てたりしますね、どうする家康、今回はね、前回はどっちかというとこう鎌倉ですから、神奈川県が中心だったりかしたんですが、今回は家康公ですので、家康公生まれたのは愛知県の岡崎市城、ね、京都にも岡崎というね、土地柄からございますが、愛知県にも岡崎城というお城がございまして、はい、こちらの方で徳川家康公がお生まれになったということでね、産湯があったりとかね、もちろん、こう今 NHK 大河ドラマがスタートしておりますんで、NHK 大河ドラマ館というのが1月にこう、ね、オープンしたと、まあ、プレオープンなのか本オープンなのか、もちろん僕も分からなかったりするんですが、いや早速ですけど僕はちょっと行ってきまして行ってきましてって、いやーもうね、岡崎城にはたまにとかじゃない、3回目かな僕行ったのね、そこ数年前に一度行ったりなんかしたんですけど、こう家康資料館っていうのがあるんですよ、岡崎城には。まあ、そこがちょっとこう、ね、こうリニューアルといいますか、大河ドラマ館とこうタイアップしているのかな、まあ、NHK の、ね、まあ、ドラマですから、俳優さんの、ね、配属 の, このなんかこうご紹介とか、衣装ですよね、はい、衣装 の, これは使ったわけじゃなくって同じデザインのものがこう展示されていたりまして、でその中でもうね、まあ、家康公なんで、まあ、愛知県周辺の合戦場、ね、の話ですね、関ヶ原がやっぱり有名だと思いますけど、 まあ、その、ね、資料があったりですとか、小牧長久手の合戦、ね、長久手の合戦、長篠の合戦、ございます。いろんなこう、ね、今川義元と、ね、沖縄の合戦も含めてですけど、愛知県はこう戦のなんかこう、ね、場所がちらほらあったりかしまして、ね、有名な場所がございますんで、まあ、そんなところのこうご紹介とかあったりがしますんでね。ただ、あれ僕は平日に行ったんですけど、非常に人が多かったんですよ。何せこれオープンする初日っていうのは朝6時ぐらいから待ってたって、10時ぐらい、ね、開かないんですけど、6時ぐらいから待ってた方がいたっていう話を お聞きしたりとかするんで、いやこのドラマに対するこの熱の入れようのあるファンの方が非常にねこう伝わってくるわけですよね。まあ、家康公をご存知の方も非常に多いです。まあ、江戸幕府のね、まあ、スタートといいますか作られた方でございますが、まあ、幼少期は非常にね、人質になっていたりして、ちょっと非常にかわいそうだなっていうか、気のとこだなっていうような、そんなあの幼少期を迎えた方でございまして、所属された方ですよね。まあ、それは今ちょっと少しずつこう、なんていうんですか、まあ、大河ドラマの中でもこうね、表現されてるか、表情されてるっていうか、だったりしますよね。ですから、こう、なんつう、愛知県でもその岡崎城に限らずですけど、お隣のね、浜松城、静岡浜松城は、家康公のこの出世のお城と言われている場所でございます。はい。ね。こちらも僕は行ったことありますね。もちろん NHK ドラマ館もなんかあるみたいですし、静岡の駿府城。ね。今、駿府城はないんですよ。お城の跡なんでね。静岡にありますけど、静岡市内にありますけど、公園になってたなんかして。まあ、そちらの方は、近くですね。浅間神社。ね。こちらの方に、ドラマ館の資料があるということで、ね、そちらの方を行っていただくのもいいのかなと思いましたね。静岡へ行くとこう、ね、静岡城のすぐそばにこう、ねまあ、歩いて行ける距離に浅間神社とかあるらしいんですが、まあ、こちらの方でドラマ館があるということで、まあ、僕もね、駿府城、静岡城ですからね、行ったことがございます。はい、でそのあたりでこう、ね行ってくるといいのかな、今回はということで、なんか今回に関しては京都の話、まあ、京都もちろんね、徳安家康公は京都二条城をね、まあ、作られた方でございますし、ね、京都にもまたゆかりがあるの方なんですが、やはりこう出身が、ねまあ、愛知県といいますか静岡といいますかの方でございますので、ね、どちらかというとその話が非常に今日は多いのかなと思います。でもちろんこう愛知県を PR するわけではないんですけど、なかなかこうね、行くことがなかった機会がなかったという方がいますから、いると思います。はい、ですから、この機会にぜひ愛知県の方に来ていただいて、ね、こう岡崎城、それから浜松城、静岡の駿府城、ね、もう一つ静岡は東照宮、ね、久能山東照宮というのがございまして、こちらはですね、実は静岡の、市内にございますが、海辺に近い方でございまして、はい。ここ行ったことあります。これも。はい。こちらに家康公のお墓があるということなんですね。これ実は。で、家康公のお墓って、栃木の日光にもあるという話も、ね、東照宮ですか、あるという話も聞いたりするんですが、あとこれ移転したのよくわからないですけどね、最初はあれとね、東照宮、ね、久能山東照宮に、まあ、移動されて、それからこう移動してるのかな、なったりするって話を聞いたりしますんで、まあ、どちらが本当かっていうわけではないと、まあ、その掘り起こしたりとか、そんなことすることはできないですから、ただそういった話があったりかして、ね、ただその東照宮、静岡でございますが、これ非常に大変なところでございまして、僕行ってきました。これ行ったんですよ、僕。これ海側からこう山上がるのは結構大変な石垣でございまして、石の階段でございまして、15分間ですけど結構きついですよこれ、若い方でも。はい、ただ上り上がるとね、非常にこう太平洋の綺麗な海が見えるという場所でございまして、まあ一番いいのは日本平公園ね、裏にあります。はい、こちらの方を一旦上がっていただいて、ロープウェイで上がっていただいた方が多分疲れないと思います、僕は。はい、そんなご紹介でございますが、まあ、日本平というね、非常に綺麗な、ね、公園がございまして、日本平ホテルというね、 またこれ素晴らしいホテルでございますけど、僕は中に入ったことございます。泊まったことはございませんが、だからここへ上がっていく道がね、非常にこう場所に、まあ今道としては3本ぐらい上がってあるんかな、上上がっていく道がね、そのうちの1本が非常にこうね、夜景が綺麗な、はい、富士山が見えて、清水港ですよ、清水港ですよ、こちらが見えるようなね、道路がございまして、まあ普段の、ね、天気のいい日でも非常に景色が良かったりするんですが、夜景がこれ本当に綺麗でございましてですね、まあ僕も見たことございますが、はい、まあそんなとこでございますよ、ね、なぜか1987年8月の8日9日というね、7日8日だったかな、今からもう20、もう30年ぐらい前なのかな、 The Alfie の夏のライブっていうのがありまして、はい、清水、当時は清水市だったんですけど、この日本平公園ね、こちらの方で野外イベントがオールナイトで行われた、僕これね20歳の時に行ってるんですよ、36年前、あれそんな経つんだもんね、えだったりしますけど、まあそんな時のこうちょっと思い出が返ってくるところでございますけどね、まあちょっと余談になりましたですけど、はい、日本平からこう日光東照宮じゃなくての久能山東照宮へぜひとも一回見に行っていただければと思ったりしますよね。はいね、今日は簡単でございますが、愛知県静岡ね、徳川家康公のお話をさせていただいております。はい、まあそんなことでございますが、ドクターセカンド1月29日日曜日に川崎セルビアンナイトでライブがございまして、今年一発目のライブが終わったんですが、2月の18日土曜日が横浜、新横浜にありますリット、はい、こちらの方で、2本目のライブがあるということでございます。それがありますとですね、3月の5日から春のツアーに出ます。埼玉県北浦和にありますエアーズから関西地方は3月12日日曜日、はい、大阪梅田ゼーラ、こちらの方でライブございますんで、ぜひ、よろしければ関西方面の方はお越しいただければなと思った感じで、3月25日に土曜日は東京新宿フリーク、こちらの方でライブございますし、名古屋は4月の15日土曜日、名古屋、境にありますムジカ、はい、こちらの方でライブがございます。その先の話はまだあります。5月も、仙台行ったり松本行ったりしますが、それでもですね、関西地方はですね、3月の7日火曜日 FM 花子、はい、これどちらかと言いますと、大阪森口市にございますが FM 花子、これコミュニティ FM でございますが、で FM 花子さんの方のラジオ番組爽やかワイド 82.4 という番組が、午前中と午後かな、昼からやってるのかな、やってたりするんですけど、火曜日でございますが、はい、3月7日火曜日、多分13時30分ぐらいだと思いますけど、はい、ゲスト出演させていただくことが決定しておりまして、もう大阪のラジオ局は僕初めてですね、いろいろあちらこちらとこう関西は出てましたね、西宮の桜井文さんとか出てたりなんかするんですけど、森口のね、この FM 花子さんのラジオ局行くのは初めてだったかと思うんですけど、DJ 森野さんとお話、まあ、森野さんね、昔からこうお付き合いが薄いですよあるんで、ね、お話しさせていただくんですけど、もしよろしければそちらの方もお楽しみいただければと思ったりかしております。はい、また来月ですね、いろんなお話ができればなと思ったりかしております。お相手はユージマサルマーフィーでした。